はい、ありがとうございます。自分と他の誰かを比較することはよくあるでしょう。私たちはみんな自分より成熟していない、能力がない、あるいは劣っているように見える人物を思い浮かべるところがないでしょうか。その人物と比べることによって、少なくとも私はあの人とは違うと自己イメージを保つことによって、自分にとっての大きな慰めとなっているなんてことをしていないでしょうか。他人と比較して自己価値を決めることの問題は、間違った物差しを使っていることですね。こんなイメージがあります。太平洋を飛び越える競争を想像してみてください。まあ、バカなことですけど。最初の競技者である大柄な70歳の男性は1メートルに成功しました。続いて、20歳の陸上チャンピオンは7メートルを飛び越えました。ところが、この差は海を飛び越えるために必要な何千キロもの距離に比べれば、取るに足らない差に過ぎないのです。神の善の基準はイエス・キリストです。イエス・キリストと比べるとしたら、私たちの中で最も優れたものでさえ、失格者となるのです。今日読んだヨハネによる福音書の会話の中で、イエスはペテロに、他人と自分を比べるのではなく、イエスご自身に集中するよう勧めています。これは有名な話ですね。イエスはペテロに3度自分を愛しているかどうかを尋ね、ペテロは基本的に3度、もちろん愛しますと答えています。その前に起こったイエスの裁判と十字架刑の間でに、ペテロがイエスを3度否定したことで、壊れてしまった関係を新たにするチャンスを与えられておられる場面ですね。イエスは3度、私の羊を養いなさい、と言われます。ペテロは後で多くの人々にキリストの言葉で養う偉大な指導者となりました。二人の対話の後、イエスはペテロが後に、後に、人生の終わりにどのように神を褒めたたえることになるかの予言を語られています。そしてイエスはこう言われるのです。私に従いなさい。二人の会話で何が次に起こるか注目してみましょう。20節によると、ペテロは振り返って、イエスが愛しておられた弟子が彼らの後についてくるのを見ました。そのイエスが愛された弟子とは、ヨハネの福音書の著者、ヨハネのことです。ね。24節で、ヨハネはこう書いています。この弟子こそ、これらのことを証しし、書き記したものである。ヨハネは自分のことを謙遜に呼ぶために、自分の名前ではなく、こういう表現を使ったのかもしれません。ヨハネでさえ、イエスを通して示された神の愛を必要としていました。ということです。話に戻りますが、イエスが愛した弟子ヨハネが彼らに従っていた場面ですが、21節、ペテロは彼を見て、 主よ、この人はどうなのですか？とイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。ある意味、イエスはこう言われたのです。その人の心配はいいから、あなたは私に従いなさい。と言われているのです。この対話は私たち全員にとって大切なことです。私たちはイエス・キリストを直視するのではなく、他人と自分を比べることがどれほど多いだろうかと思うのです。ペトロはイエスを見るのではなく、ヨハネを見ていたのでしょう。それは最後の晩餐の時、イエスが弟子の一人が裏切るだろうと言ったことに関係があるでしょう。ペトロは自分でイエスに直接尋ねる代わりに、ヨハネにイエスが誰のことを話しているのか尋ねるように頼んでいます。ペトロはヨハネの方が親しい関係だったので、ヨハネの方を見て情報を得ようとしていましたが、イエスは今、ペトロに言われます。私について来なさい。私との関係に注意を払い、他人を間に挟まないでということでしょう。私たち一人一人は、キリストとの関係に注意を払い、他の人に注意を奪われないようにする必要があるのですね。私たちはしばしば、イエスを基準とするのではなく、他の人々を見て、彼らと自分を比較する時がありますね。使徒パウロは、神とキリストに習うものとなるよう勧めています。その代わりに私たちは人間の英雄に憧れ、そういう人たちのようになろうとしますね。それは私たちが他人と自分を比較している一つの方法かもしれないです。もう一つ私たちがよくする比較の仕方は、その逆で嫌いな人を見下すことではないでしょうか。私たちは時に主税人を見下したパリサイ人のようになります。パリサイ人たちは宗教の指導者たちでした。ある種の人を見下さないようにするのは難しいことです。ある男性が会社の社長だと聞けば、スーパーのレジ係の女性よりも敬意を持って接したくなるでしょうし、レストランで皿洗いをしている人と、大学で高学歴の教授とでは、同じ敬意を払うのは難しいのではないでしょうか。あるいは文化の違いについてはどうでしょうか。外国人ギャングを恐れるような異文化が混在する地域よりも、日本人が多い地域の方が住みやすいと感じるかもしれないですね。あるいは特定の人々についてはどうでしょうか。ウクライナやガザで起きている戦争に腹を立てているとき、私は特定の指導者を見下さないように努力しなければならない自分に気がつきます。あるいは、アメリカの政治で起きていることに腹を立てているとき、どうしてこんなに愚かなんだと思ったことは皆さんにはないでしょうか。いつの日か、私たちは裁きのときに神の前に立ち、そして自分は悪いことをした他の人たちよりも優れていると思うかもしれません。しかし、イエスとペテロのように、神はこう言われるかもしれません。あなたは どうですか。私が与えたすべてをもってあなたの境遇であなたは何をしましたか。私たち一人一人の経験は他の人とは全く違うのです。にもかかわらず、私たちはみんな全く同じであるかのように自分たちを比較しがちですね。パウロはガラテの信徒への手紙6章でこう書いています。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合いなさい。そうすれば、キリストの律法を成就することになります。誰かが何者でもないのに、自分を何者かであるように思うなら、自分自身を欺いているのです。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分にだけは誇ることができても、他の人には誇ることができなくなるでしょう。人はそれぞれ自分自身の重荷を負うことになるのです。何か悪いことをしたり、間違いを犯したりしている他人を見たとき、その人を助けたいと思うなら、私たちには優しさと謙遜の精神が大切になりますね。互いを思いやり、互いを尊重し、他者を自分より下ではなく、対等な存在として見るべきなのですね。また、良い仕事をすることに、プライドを持つことは健全なことですが、他人と自分を比較し始めると、プライドは不健全なものにもなりかねません。作家の C.S. ルイスは、プライドは最大の罪だと考えています。それは他のすべての小さな罪のつながる可能性がありますね。プライドは神に反する心の状態でもあります。ルイスはこう書いています。これは大げさに聞こえるだろうか。プライドが高ければ高いほど、他人のプライドを嫌うようになる。実際、自分のプライドの高さを知りたければ、最も簡単な方法は、自分に聞いてみたらいい。他人が私をあざけったり、私に関心を持とうとしなかったり、割り込んできたり、見下したり、見せびらかしたりするとき、私はどれほど嫌がるだろうか。大切なのは、それぞれのプライドは、他の者のプライドと競争しているということだ。プライドは何かを持つことからは喜びを得られない。人は金持ちであること、賢いこと、容姿端麗であることを誇りに思うというが、そればかりではない。他人よりも金持ちであること、他の人よりも賢いこと、他の人と比べて容姿端麗であることを誇りに思っているのであって、もしみんなが同じように金持ちになったり、賢くなったり、イケメンになったりしたら、何も誇れることはないのだから。プライドを持つのは比較することであり、他より優れているという喜びに過ぎないのだ。神の前にすると、あなたはあらゆる点で、あなた自身より計り知れないほど優れた 存在に立ち向かうことになる。神をそのような存在として知らなければ、そしてそれゆえに自分自身を比較にならない存在として知らなければ、あなたは神を全く知らないということだから。謙虚な態度とは、祈るときに取るべき適切な態度でありますが、対立しているときに取るべき適切な態度でもあります。私は悪くない。相手が始めたんだ。あるいは、あの人があんな意地悪なことを言わなければ、問題は起きなかったのに、と。謙虚な態度とは、イエスが私たちにこう言っているかもしれないことを思い出す態度であります。私に従いなさい。相手のことを気にしなくていい。問題の時における自分の役割を考えなさい。もし私たちが自分自身の問題に目を向け、それを認めることを学んだなら、多くの衝突が解決すると私は信じています。謙遜の精神があれば、私たちはイエスを基準として、前向きな人間関係の中で成長できる可能性を持っているのです。皆さんはどうでしょうか？神はあなたに信仰の一歩を踏み出すよう、呼びかけておられますか？他人と自分を比べることにとらわれず、イエスを基準として、私たちの罪を背負って十字架にかかり、死んで蘇られたイエスに習うことを求めるように気をつけたいものです。そのように導いてくださるお方に祈りましょう。主よ、あなたは私たちに何が必要かをよくご存知です。私たちがあなたにではなく、他の人にばかり導きを求めたことがありましたら、お許しください。私たちの主イエス・キリストを通して、他のすべての人間関係において知恵と謙遜さと優しさを得ることができますように。私たちがあなたとの関係において成長することができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。